商店街魅力発見。今日も昨日に引き続きまして本公家沼商店街にお邪魔しています。お話を伺いますのは古川善さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は昨日のお話の中でも出てありました蓮池通り物語、あるいは特色ある活動などについてお話を伺ってまいりたいなと思っております。早速なんですけれども、蓮池通り物語、こちらの活動について教えていただけますでしょうか。
4年前、町おこし、はい、商店街活性化ということで、何かやろうと、その中で蓮池というのは、私ども商店街の外れにある特色ある、公園なんですけど、蓮ということで、レンコン、レンコンということでレンコンの商品を作ろうと、いうことで、皆さんに一応投げかけさせていただきました、はい、4年前の11月、完成をいたしました。それから毎週土曜日レンコンの日ということで、そのレンコンの商品を、販売しようということでスタートしました。
地元の、そういった飲食店ですとかデザイナーさんなんかが活躍されているようですが、
はい、その時に、マーク、あるいはキャラクター、あるいは、チラシのタイトル、そういったところで地元在住のイラストレーターさんやとかシンガーソングライターっていう方に、お願いして作っていただいた、それがなかなか好感っていうんですかね、いいなということで、後には缶バッジも作りました、T シャツも作りました、そういうものも結構いまだに缶バッジないのかって言われる、来られる方もいらっしゃいます。
そういったねオリジナルの商品にイメージキャラクターの活躍もありますね。
はい、ハスポンって言うんですけどね、去年、絵本を作っていただきました。
絵本、
はい、その主人公ハスポンが登場します。
かわいいです
ね。かわいいです。はい、
その絵本なんですが、はい、なんか CD とかもついているとか。
はい、CD 付きで、一応、販売はしておりますけども、保育園幼稚園さんには小さいお子さん、あるいは若いお母さん方に呼んでいただいて、見ていただいて蓮池へ来ていただこうということで、こちらは無料で配布させていただきましたし、市内の図書館、あるいは、市民センターには必ず一冊ずつは置いていただくようになっております。
そうすると、この本公家沼エリアに住んでいる小さなお子様、あるいはお母様方なんかにもこのハスポンというキャラクター、そして絵本が浸透していっているようですね。
そうですね、今も、お買い求めに来られる方も見えますし、あこれね、チラシを見て、あこの子だっていう風な、ハスポンを指さす小さなお子さんもいらっしゃいますね。
嬉しい動きですね。
そうですね、やっぱり蓮池、地元、活性化にぎわいっていうところではちょうどいい、ありがたい存在だと思っております。
はい、先ほどのお話で出ました毎週土曜日レンコンの日ということで、各お店ではどういったものが販売されているんでしょうか。
はい、レンコンカレーパンやとかです、レンコン入れたシューマイだとか、ハンバーグ、あるいはお茶、パイ、大人の人には焼酎までございます。
そういった数々のオリジナル商品というかメニューが、用意されていまして、皆様をお迎えしているという形ですね。
そうですね。
どうやらそういった商品が神奈川県のなんか認定ブランドというふうにされたようですが、
はい、その中でもですね、女性がアイデアを出して作ったという、そういう商品が何点かございまして、神奈川県なでしこブランドに認定されました、2015年度のなでしこブランドに認定されております。
本公家沼商店街を支える元気な女性たちが作られた商品。
そうですね。はい、その通りです。
なでしこブランドには、どういったものがあるんですか。
はい、4点認定されまして、レンコン揚げシューマイ、3本串に刺さっております。スワン、洋菓子店さんからは、レンコンパイ、このレンコンは恋愛の恋に結婚の婚って書いてレンコンと呼んでもらっています。はい、先ほどの、揚げシューマイは鶴宮精肉店さんです。はい、それから、パン屋さんのベーカリーアンジュさん、これはカレーパンに引き続いて蓮池あんパン というレンコンを上に乗っけたあんパンになっております。それから豆腐の中も上にも乗っかったレンコンがあります。レンコン豆腐ハンバーグというのが薬膳惣菜のニコさん、あるいはお弁当も販売しておりますけど、はい、この4点がなでしこブランドに認定されました。
いや本当にどれもとても美味しそうですし、
そうですね、
なかなか見た目もなんか美しいですよね。
はい、レンコンパイの上にはこれは赤ワインで漬け込んだ、レンコンが乗っております。はい、
わ本当に今こちらの商店街で作られているチラシを拝見しているわけなんですけれども、本当に美味しそうなメニューが並んでいますね。はい、わあ、これはぜひ土曜日に来て食べてみたいですね。
はい、もうぜひいらしていただいて、一度ご賞味いただくとまたっていうふうになるかと思います。
分かりました。さあ、皆さんはこういった蓮池通り物語として商品開発などもされていますが、蓮池の清掃活動なんかにもご協力はされているんですか？
はい、ボランティアでやられているいくつかのグループがあるんですけども、特に武井さんというアズラバスターズグループがありまして、そちらには清掃に必要な、ゴムボートやとか、長靴やとか、そういうところに資金援助っていうのをさせていただいております。
はい、蓮池通り物語本当に盛り上がっていっているわけではありますけれども、はい、今年もその動きより加速させていきたいというふうに考えですね。
そうですね、去年一昨年の2年間は、蓮池を中心に絵本 CD そういったものをやらせていただいたんですけども、今度は本体の商店街の PR ということで、はい、蓮池通り物語のマークの入ったレジ袋やとかクリアファイルというものを、今年は作って大いに PR をしたいと思っております。
今年も蓮池通り物語にいろんなところで出会えそうですね。楽しみに。
そうですね、声がかかれば、祭事もやっていきたいなって思っております。
いろいろなところで祭事とおっしゃいますと、本公沼商店街を飛び出して他のところで PR 活動されているんですか？
もうその通りです。去年2回 T サイト、
はい、
はい、こちらでもやらせていただきました。あと横浜、マークイズやとかです、また、つい、2ヶ月ほど前にはイトーヨーカドー藤沢店祭事場で1日本公沼商店街というのもやらせていただきました。
なんだか面白そうですね。1日本公沼商店街、そこに本公沼商店街が登場するわけですね。
そうですね、この蓮池通り物語のお店を中心にして、そちらへと出かけて、1日一生懸命、PR しながら、販売しております。
さあ、そして今年新たな秘策があるというふうに伺いましたが。
そうですね、地元の、食材っていうんですかね、産地消っていうんですか、そういうものを探しておりましたら、公沼かぼちゃというのがこの本公沼に、あるということで、しかも私ども毎年、やっております収穫祭本部扱いの地元野菜コーナーに出品していただいている関根さんという農家さん、そこがたまたま、偶然にもかぼちゃこの本公沼で唯一の、生産者であったということで、ぜひそこのかぼちゃを使った商品を開発してみたいなって今思っている最中で、みんなにも声かけさせていただいて、スイーツも使えるな、惣菜もいけるなっていう感触を得たところでございます。
いや本当に楽しみですね。この公沼かぼちゃどのように各店で生まれ変わって、
そうですね、
どんな商品が出てくるんでしょうね。
はい、楽しみですね。
さあ、そして本公沼商店街、その他にも夏そして秋と活動がございます。ぜひ教えてください。
はい、夏です。8月の第1週の木金納涼祭で、2日間やっております。
はい、
また秋、11月3日これは収穫祭と銘打ちまして、各商店の魅力ある商品あるいは新商品の紹介の場と、地元の野菜お米、時には福島の東北支援グッズを販売したり、盛りだくさんでやっております。
お話を伺ってまいりました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
毎週土曜日、レンコンの日、早かったら秋、かぼちゃの新しい商品も、登場させたいなって思っております。ぜひ見に来てください。ラジオ聞いたよっていう、お客さんに対しては、 オリジナルの缶バッジを用意しております。ぜひお店に着いたら缶バッジくださいと一言言ってみてください。100個限定ですけれども用意してお待ちしております。
この缶バッジはどちらのお店に伺えば。
蓮池通り物語という加盟店9店舗今ございます。そちらで言っていただければ、はい、別にお買い物していただかなくても先着100名様に用意しておりますのでぜひ言ってみてください。
蓮池通り物語ホームページやフェイスブックでも情報を発信されていますので、
はい、そうです。
ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。本日は本公家沼商店街にお邪魔いたしまして古川善さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。